月17日、豊かな命キリスト教会の礼拝を始めたいと思います。それでは前奏をもって心を静めましょう。礼拝唱詩に移りたいと思います。今日の礼拝唱詩はコロサイ人の手紙1章の15節から20節になります。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。また、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることをよしとしてくださったからです。それでは賛美の方に移りたいと思います。お立ちになられる方はお立ちになって、座られる方は座られる方でも構いません。それぞれ、神様に賛美を捧げましょう。ご着席ください。 では開会祈祷に移りたいと思います。一言お祈りさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。アドベントのこの時期にイエス・キリストの降誕を覚え、イエス・キリストが私たちの罪を贖うためにこの地に下り、そして十字架にかかり、そして、墓に葬られ、そしてよみがえり、そして大勢の弟子たちの前に現れ、そして今はまだ生きる神として私たちを導いて守ってくださっていることを感謝します。この今世界で、まだ戦争がイスラエル、ハマス、ロシア、ウクライナ、本当にまだ続いています。そのニュースを見るたびに本当に心が締め付けられたり、子どもが病院で苦しんだり、病人が本当に病気で、そして怪我で苦しんでいる姿を見ると本当に心が締め付けられる思いですけども、どうかあなたが今日の御言葉にもあったように、あなたがすべての主権者で、すべてあなたのために、作られたものです。あなたがこれらすべてを秩序を持って、コントロールされている方です。どうか一人一人の上に、あなたの平安があり、そして、どうかこの人々での罪の部分から起こっている戦争がいち早く終わりますように、どうか指導者の上にあなたの愛と、そしてあなたに対するへりくだりの心が与えられるように、どうか導きください。今日もこうして兄弟姉妹集まり、あなたを礼拝できるこの特権を感謝します。本当に、これも当たり前のことではないと思います。本当に、この状態を感謝します。今日西尾兄弟からメッセージをいただきます。あなたが西尾兄弟を通して語られるそのメッセージ、一人一人の心に届き、あなたをもっと知ることができるように助けてください。ここにいる人々、そして病を負ったり、心に重荷を負ったりしている人々がいるかもしれません。その人々の上にもあなたがどうかその慰めと守りと、そして希望を与えてくださいますように、よろしくお願いします。感謝し愛する尊き皆主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。それでは講読文に移りたいと思います。今日の講読文はマタイの16章24節から26節です。マタイの24節から26節です。はい、それでは皆さんで、一緒に、読みましょう。3、はい。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは黙祷の時間を持ちます。窓の近くにおられる方、窓を開けて換気の時間を取りたいと思います。 それでは KBT に、参加する子どもたちは2階に行きましょう。はい、次聖書朗読になりますけども、メッセージのところで、西尾兄弟にそこも一緒にやっていただきますので、メッセージの方のスライドにお願いします。それではメッセージに移りたいと思います。西尾兄弟から初めに言葉があったというのをテーマにメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。今日ですけれども、ヨハネの福音書1章1節から14節、ヨハネの福音書1章の1節から14節から、共に見ていきたいというふうに思います。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章1節から14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日こうして、共に集まり、またズームを通してアドベントのシーズン 共にあなたを礼拝できることを感謝いたします。私たち一人一人あなたがしてくださったことを思い出す、そのような時としてください。今日この時を感謝して、届きイエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。おはようございます。なんか急に寒くなって風邪などひきそうなんですけれども、世の中ですね、いかにもアドベントでクリスマスシーズンって感じですよね。街にデパートとか行くと、クリスマスの飾り付けがたくさんあって華やかです。もちろんですね、皆さんご存知だと思いますけれども、クリスマスというのはイエス様が生まれたことをお祝いする、そういった時です。で、今日はですね、ちゃんとした降誕のお話はおそらく来週クリスマス礼拝で聞けるかなと思ったので、今日は少しちょっと視点を変えてですね、ヨハネの福音書の1章からクリスマスということを見ていきたいかなというふうに思います。ヨハネの福音書は、福音書って言われてますけれども、福音書って全部で4つありますよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネで4つあります。で、それぞれですね、実はちょっとずつ違う。特に前半3つはですね、共感福音書、シノプシスというふうに言われていて、内容がよく似ているそうです。大体出来事の 90% ぐらいが共通しているというふうに言われています。でも実はよくよく見るとちょっとずつ違いがあります。マタイはですね、十二使徒の一人で主税人でした。で、マタイの福音書をいきなり読むとですね、最初から心が折れるやつですけれども、何々の子が何々でっていうのが延々続いてますよね。これすごくユダヤ人的な考えだそうです。ユダヤ人としては誰の子供でどういった子孫かということがものすごく大事です。ということで、マタイの福音書っていうのはですね、もともとユダヤ人向けに書かれていました。で、もう一個の特徴はですね、イエス様がどんなことをお話しされたか、どういうことをお話しして民衆を教えたかということが割と丁寧に細かく書かれているという特徴があるそうです。次にマルコの福音書ですけれども、マルコはですね、実際にはイエス様と同じ時期には生きていませんでした。その時点では弟子ではありませんでした。マルコはペテロの弟子だというふうに言われています。で、主にですね、その当時もうパウロはローマに囚われていましたから、ごめんなさい、ペテロがその当時ローマに囚われていましたから、ペテロから聞いた内容をですね、伝えて書いたというふうに言われています。で、マタイの福音書と違ってですね、イエス様がどんなことを教えたかということはあんまり書いてなくて、むしろですね、イエス様がどういうことを行ったか、どんな奇跡があったかということが中心的に、主に出来事が中心として書かれているという特徴があるそうです。で、3つ目がルカの福音書です。で、ルカだけはですね、実はユダヤ人ではないんですね。ギリシャ人なんですよね。で、ギリシャ人のお医者さんでした。ということで、彼はですね、主に異邦人に向けてたくさん書かれています。そしてですね、ルカの福音書の特徴は、イエス様がですね、人の子であった、人間であったということを特に強調して、特にですね、病気の人を憐れむ、そういったことがたくさん書かれていますけれども、お医者さんならではですよね。弱い人、虐げられている人に対してイエス様がどのような態度を取ったかということを中心に書かれています。で、最後の今日のヨハネの福音書です。で、これだけはですね、実は他の福音書との共通点が 10% 以下だというふうに言われています。多くの出来事がですね、割愛されていて、その代わりですね、イエスが神であるということを明確に示している、そういった書物になっています。ヨハネがですね、このヨハネの福音書を書いたのは大体紀元90年頃、イエス様が生まれて大体90年後ぐらいだというふうに言われています。ヨハネがですね、福音書を書いた当時にはですね、もうマタイ、マルコ、ルカの福音書は書かれていてですね、その写本がいくつかの教会で行き巡っていた、そういった時代だったそうです。十二使徒もですね、ヨハネ一人を除いて他は全員殉教してしまって、ヨハネだけが90歳まで生きているので、生き残っている、そういったような状況でした。彼はですね、その時にこのヨハネの福音書を書きました。 先ほど言ったようにですね、マタイ、マルコ、ルカというふうにもう3つも福音書がありました。マタイ、マルコ、ルカはですね、あのイエスの生涯を正確に書きました。イエスがどうやって生まれて、そして十字架にどういうふうにかかって、その出来事をですね、できるだけ明確に書いたわけです。それに対してですね、ヨハネはですね、あの少し違った視点からイエス様のことをもう一度捉え直して福音書を書いたわけです。それはですね、ヨハネの中でイエスは誰なのか、イエスとは誰なのか、そのことをまだマタイもルカもマルコも書いてない、だから書かなきゃいけないと思った。そしてその中心がイエスが神であるということです。ヨハネの福音書20章31節を見ますと、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。こういうふうに書かれています。他の福音書だとですね、イエス様の生涯どういったことがあったかということはたくさん書かれていますけれども、その意義であったり目的、そういったことについてはあんまり書かれていません。しかしですね、ヨハネはイエス様について、要するにマタイ、マルコ、ルカに書かれていない、そういったことを補いながら、この方こそ本当の神であって信頼に値するお方なんだ、そしてその方を信じることによって誠の命を持つことができるんだ、そのことを伝えたわけです。ではの共にですね、一節ずつ見ていきたいと思います。ヨハネの福音書1章1節は、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、こういうふうに書かれています。あ、まあ皆さんご存知かと思いますけれども、あの旧約聖書はアラム語で書かれていて、新約聖書はギリシャ語で書かれていますよね。で、このギリシャ語で書かれている言葉という言葉です。これロゴスという単語が使われている、ギリシャ語が使われているそうですけれども、ギリシャ語のですね、ロゴスというのは私たちが意味している言葉という意味の他にですね、もう一つこういった難しい概念の意味があった方です。すべてのものは形が存在する前に考えにおいてすでに存在していた、そのことを意味する言葉がロゴスという言葉だそうです。ちょっと何を言ってるだかよく分かんないですよねあの一応ギリシャ語の哲学者がよく好んで使った言葉だそうですけれどもね、あの簡単に言うとこういう意味です。例えばですね、今皆さん座ってる椅子ありますよね。椅子ができる前にですね、あらかじめ椅子について概念があったっていうわけです。私たち例えば椅子作るときにですね、設計図なしにいきなり作ったらこんな椅子できますか？なかなか厳しいですよね。あらかじめ、あ、これは人が座るために使うんだと、だからこういう形をしていて、この部分はクッションを貼ってっていうふうに当然考えて設計図を作るわけです。椅子がですね、どのような形をしていてどのような役割を果たすのか、あらかじめ考えていてですね、その結果としてこの形の椅子ができるんだというのがそのギリシャ語の考え方です。つまりですね、ギリシャの人たちはですね、この宇宙にあるすべてのものっていうのは、そのものが存在する前にすでに誰かが考えて、その考えた通りに形作った、だから物ができる前からその考えっていうのはあったんだっていうのをギリシャ語のロゴスというふうに定義したそうです。ヨハネはですね、このロゴス、言葉ということこそ、言葉こそがですね、イエス様を表現するのにぴったりだというふうに考えたわけです。つまりですね、すべての背後には考えただけではなく、それを考える、その考えた方がいらっしゃるんだ、だから初めに言葉があったというのはですね、すべてのもの、あらゆるもの、私たち作られたものが存在する前にそれを考えた方がいるということです。 当然それがですね、私たちも知っていますが、聖書でいう神様です。聖書の冒頭には、初めに神が天と地を創造した、こういうふうに書かれています。すなわち神様はですね、すべてのものが存在する前にすでに存在していました。永遠の昔から存在して生きておられるお方です。2節を見ますと、この方は初めに神と共におられた。こういうふうに書かれています。ここではですね、イエス様も最初からおられたということが書かれています。最初にですね、父なる神がおられて、その後にイエス様が作られた、そんなことはありません。他の聖書箇所を読むとですね、聖霊も同じように昔からずっと生きる、この世ができる前からいるという言葉が分かります。創世記一章一節、神という言葉、これはですね、エロヒムという複数形で書かれています。また創世記の一章二十六節を見ますと、神様はですね、人を作られるときに、我々に似るように我々の形に人を作ろうというふうに複数形で書かれている。このように神様はですね、三つの人格をお持ちの方です。そしてヨハネはですね、言葉は神であったというふうに断言しています。つまりイエス様は神様です。父なる神も神様です。そして聖霊も神様です。しかし聖書では神様は一人であるという教えで一貫しています。私たちにはですね、なかなか理解するのが難しいですが、この三つの人格を持った三位一体の一人の神様がおられるということが聖書に書かれているわけです。三節を見ますと、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。こういうふうに書かれています。聖書の始めを見ますと、創世記でですね、神様がどういうふうにこの世界を作られたかが書かれています。神様はですね、言葉だけでこの世界のありとあらゆるものを創造されました。創世記一章三節を見ますと、神は仰せられた、光あれ、すると光があった。このようにですね、神様はですね、言葉だけで全てのものを作られた、そのようなお方なわけです。コロサイ人への手紙一章十五節を見ますと、巫女は見えない神の形であり、作られた全てのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。先ほど朗読した箇所ですけれども、イエス様がですね、神様であって、その神様によってすべてのものが作られた、そのことが書かれています。この方には命があった。この命は人の光であった。すべてのものを作られた神様はですね、私たち人間も創造されました。すべての命の源は神様にあります。ヨハネの福音書10章10節を見ますと、私が来たのは羊が命を得るため、それも豊かに得るためです。このように書かれています。イエス様が来たのはですね、私たち人間が命を得るだけではなく、それを豊かに得るためです。単に肉体が元気でですね、病気にかからず生きる、そういった意味ではなくてですね、私たちは霊的に生きるために作られました。自分がですね、この世に作られた、生きている意味を知って、そして生き生きと生きるために作られたのです。このことはですね、本当の神様とつながっている、その時に初めて可能になります。枝から切り取られた、根元からちょきんと切った枝ってどうなります？ 放っておくと枯れてしまいますよね。いつか枯れてしまうわけです。同じようにですね、本当の命の源である神様につながっていなければいつかは枯れてしまうわけです。この命は人の光であった、こういうふうに書かれていますけれども、私たちが生きる意味を見出すときですね、光が私たちの心を照らすわけです。五節を見ますと、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、こういうふうに書かれています。私たち暗いときにですね、闇を打ち消そうと思って、例えばですよ、こうやって一生懸命手を振ったら煙みたいに闇ってなくなります？なくならないですよね。当然ですよね。闇を打ち消したいと思って一生懸命手を振ったとしてもですね、消え去りません。その代わりにですね、ちっちゃい懐中電灯1個あれば、その光によって照らされた範囲は十分明るくてですね、安全に歩くことができるわけです。これと同じでですね、私たち自分でいくら一生懸命努力をしても意味のある生き方、それを見出すことはできません。ただ誠の光であるイエス様を信じることで本当に意味のある生き方をができるのです。イエス様がですね、十字架で私たちの罪の代価を支払ってくださった、そのことを信じることで私たちの生きる意味、生きる目的、それが照らされるわけです。そして闇はこれに打ち勝たなかったと書かれています。世の中見るとですね、神様なんかいない、あるいはイエス・キリストのことは信じない、そういった人が大勢います。しかしですね、神様が十字架で私たちの罪の代価を支払ってくださった、その事実は決して変わることがありません。このようにヨハネはですね、イエス様が神様ご自身であり、そしてこの世界が創造される前から存在し、すべてのものを作り、命を与え、そして人の光となってくださっている、そのようなことを述べたわけです。6節から8節を見ますと、神から使わされた一人の人が現れた、その名はヨハネであった。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。ここに出てくるヨハネというのはですね、この福音書を書いているヨハネのことではなくて、バプテスマのヨハネのことです。バプテスマのヨハネはですね、イエス様が来られる、もうすぐ来られる、だから主の道をまっすぐにせよ、自分の行いをですね、見直して、そして罪を悔い改め、神様に立ち返るように人々を教えたわけです。8節に、彼は光ではなかった、このように書かれていますけれども、彼自身は神ではなかったわけです。ただ光について証しするために来たのである、こういうふうに書かれているわけです。マタイの福音書3章1節から3節を見ますと、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である、このように書かれているわけ。9節を見ますと、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。大事なことはですね、すべての人を照らす誠の光だということです。私たち信じているクリスチャンだけを照らすとは書かれていませんよね。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。 ヨハネの福音書14章16節を見ますと、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。このように言っておられます。イエス様はですね、生きるべき道をこういうふうに行きなさいって方向を指し示すために来たわけではないわけです。ご自身が道そのものである、そういうふうに教えたわけです。十節を見ますと、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。当然ここで世というのはですね、世界にいる人々のことです。人間はですね、イエス様のことを聞いても、この方がですね、すべてのものを作られ、そして私たち人間を作られ、そして私自身を作られた、そういった神様であるということを知りませんでした。十一節を見ますと、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。この民というのはユダヤ人のことです。神様はですね、イスラエル民族を選ばれてご自分の民となさいました。イエス様はユダヤ人としてお生まれになり、ユダヤの人の救い、そして他のすべての人の救いのために来られたのに、彼らはイエス様を認めませんでした。数多くのですね、イエス様がなさった奇跡を見て、ユダヤ人指導者が下したのは、イエス様を殺すしかない。それが彼らの下した結論でした。十二節を見ますと、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の異なる特権をお与えになった。イエス様が来られたのはですね、信じる者たちを神の子供とする、そういった特権をお与えになるということです。神様っていうとですね、遠く離れた存在のように感じるかもしれません。特にですね、その神様が宇宙、世界、そして全てのものを作られた方だ、そんなふうに聞くとですね、その大きさのあまりですね、ものすごく遠いような存在として感じてしまうかもしれません。しかしですね、イエス様を信じた人というのは、神様がまるでお父さんのようになる。パウロはですね、この神をアバ、父、日本語で言うとまあお父ちゃんみたいな感じ、そういったそのように呼ぶことができる御霊を受けたというふうに話しています。小さい子どもたちがですね、お父さんのことを全面的に信頼しているように、イエス様を受け入れる人というのはですね、神様に信頼して親しく交わることができるのです。13節を見ますと、この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである、このように書かれました。じゃあイエス様を信じる人ってどういうふうにできたの？そこがここに書かれています。血によってではなくというのはですね、これは要するに血縁ではなくということです。両親がクリスチャンだから子供がクリスチャンになるというわけではないということです。生まれながらのクリスチャンというのは存在しないということです。肉の望むところでも人の意思によってでもなくというふうに書かれています。つまり私たちのですね、肉の欲であったり、あるいは私たちの意思によってクリスチャンになったわけでもない。どんなに頑張って、例えば教会に行って聖書を熱心に読んだとしても、それでクリスチャンになることができるわけではないわけです。イエス様を信じる、イエス様を心に受け入れる、そのことによって神の異なる特権が与えられるということです。14節を見ますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、 私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来た独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。このように書かれています。これはですね、言葉というのが神様のことですから、神様ご自身が人となって生まれて私たちの間に住まわれたということです。すべてのものの前から存在していて、すべてのものを創造し、そして光であり道であり、そして私たちに命を与えることができる、そのような神様ご自身が人となって私たちの間に住まわれた。私たちクリスマスをお祝いしていますけれども、まさにこのことをお祝いしているわけです。神様ご自身が貝羽桶で寝ておられる赤ちゃんとしてお生まれになったわけです。ピリピ人への手紙2章6節から8節を見ますと、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。このようにですね、世界を作られた神様ご自身が人としてこの世に来てくださったわけです。全宇宙を作られた全知全能でどんなことでもできるお子さん、あ、神様が私たちのような小さな人間を救うために何もできない赤ちゃんとしてお生まれになったわけです。それは全ての人がイエス様を信じて再び神の方を向き、神様を信じる、そういった信仰に生きるためです。ヨハネの福音書でですね、イエス様ご自身、イエス様が神様ご自身であり、そして言葉というふうに表現されているということが分かりました。言葉は神様ご自身であり、私たちの光であり、そして一人子であられます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。どんなことでもできる神様が人間として、それも自分では何もできない小さな赤子として生まれてくださったわけです。何のためですか？それは私たちの罪の代価を払い、十字架で死ぬためです。ヨハネの福音書15章12節から17節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。ここでですね、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は 誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。このように書かれています。全世界を作られて、宇宙を作られて、そして全てのものを作り支えておられるお方、そんな神様がこんな小さな私のために生まれてくださり、そして私の身代わりとして、本来ならば私が払わなければならないその罪の代価を支払ってくださった。それどころかしもべではなく友だ、そのように呼んでくださるわけです。すでにイエス様を信じている方、クリスチャンの方は、この方が誰であるかをもう一度思い起こしてください。ヨハネの福音書にですね、信じるという言葉がたくさん出てきますが、ここのギリシャ語はですね、すべて現在進行形で書かれているそうです。日本語で正しく訳すなら、信じ続けるという意味だそうです。私たちはですね、イエス様を信じて終わりではなく、信じ続ける。すなわち神様とのですね、生き生きとした信頼関係の中に生きることが重要です。このような信頼関係の中で、イエス様がどんなお方か、何をしてくださったか、私のために何をしてくださったか、そのことを思い起こすときですね、私たちの生活も変えられていき、そしてキリストへ似たものへと変えられていくのです。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日こうしてヨハネの福音書から、共に見てきました。ヨハネの福音書ははっきりと、あなたが全世界を作られたお方であり、そして全てのものが存在する前から存在していた、そんな偉大な神、そんな神様ご自身が私たちのために人となって生まれてくださった。自分では何もできない小さな赤ちゃんとして生まれてくださった。それも私たちの罪の身代わりとして十字架で死ぬために生まれてくださいました。そして死んで終わりではなく、死にも打ち勝ち、三日目によみがえり、そして今も共にいてくださいます。アドベントの時、私たちもう一度、あなたがどんなお方か、私たち何をしてくださったか、そのことを思い起こす時としてください。クリスマスまであと1週間、そのシーズンもどうか常にいつも私たちと共にいてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。